新約聖書の御言葉を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙2章11節から22節まで。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなくイスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と乖離続くめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。前回千里山教会にお伺いしましたのは去年の7月31日だったと思います。およそ1年ほど時を経ております。で、前回も礼拝のことについてお話をいたしました。私たちの信仰生活の中心が礼拝にあるということをお話しいたしました。で、今回はその礼拝の中心が聖書とその解き明かしにある解き明かしである説教にあることを学びたいと願っています。もうよくご承知ですけれども、礼拝のプログラムは2つの要素からなっています。1つは神様から受ける恵みですね。これは聖書の朗読、それから説教、また見える説教と言われます聖餐式、あるいは洗礼もそうですね。それから祝祷もそうです。もう1つは私たちが神様に捧げる部分です。賛美歌や祈り、信仰告白、そして献金ですね。神様からいただく恵みと私たちから捧げる応答と言いましょうか、この二つから礼拝が成り立っています。この二つの部分で神様と私たちとの交わり、古い言葉ですけれども会見が行われます。記者会見の会見ですね。神様がわざわざ席をしつらえてくださって、時を取ってくださって、私たちと出会ってくださる会見の時ですね。つまり神様から救いという満ちあふれる恵みをいただいて、私たちは限りない感謝の印として礼拝を通して献身いたします。ですから礼拝はそのうちのどのプログラムが欠けても不完全なものとなります。例えば遅刻がいけないよというふうに申します。それは一人の人として時間の約束が守れなかったというだけのことではありません。礼拝に遅刻するというのは神様からの恵みを失うからですね。遅刻すればそれだけ神様の恵みが欠けてしまうのです。自分だけではない、他の兄弟姉妹が受けようとしております神様からの恵みを邪魔することにもなりかねません。 5分や10分くらいいいじゃないか。そうではないですね。神様の恵みを軽んじることになるからです。礼拝のプログラム全体に神様と私たちとの交わりというこの世のものではない、この世ならぬ深い恵みがあることを覚えて、礼拝の始まりから終わりまで敬虔な思いと態度で臨みたいというふうに願います。新約聖書の中で特に2つのことから礼拝におけるこの礼拝の中心の説教の重要さが教えられております。初代教会の礼拝は使徒言行録2章にありますが、彼らは使徒の教えに熱心であったと記されています。まず第一に教会の礼拝では説教のことが言われるのですね。でもう一つは、教会ではみんなが奉仕する、さまざまな形で奉仕がありますけれども、その中で説教の奉仕をする者が特に重んじられたということがあります。コロサイの信徒への手紙の12章28節、お開きいただかなくても結構ですが、神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理をする者、威厳を語る者などです。第一から第三までは、つまり使徒、預言者、教師というのは説教者ですね。御言葉を取り継ぐ者のことです。これは一例です。聖書の中の一例です。生まれながらの私たちは神様も自分の罪も、それからキリストの救いも永遠の命も知らないものでありました。神様を賛美して祈り、信仰告白、感謝するというようなことは知りませんでした。礼拝の中の神様からの恵みがまず第一にあって、それから私たちは神様へ捧げることができるようになります。ですから礼拝のすべてのプログラムの中で神様から注がれる恵みが第一です。で、聖書は主イエス・キリストを証しするものだと教えられてきました。特に十字架と復活の主イエス様、神様からの恵み、聖書の朗読も、その解き明かしの説教も、その中心はイエス様によって罪許され永遠の命が与えられるという恵みが示されるものですね。だから礼拝が大切なのです。礼拝の中の御言葉が、説教が特に大切なのです。その恵みをいただければこそ、受ければこそ、一人子を賜った神様への感謝と賛美が生まれ、生涯をかけて従っていきたいという信仰告白と祈りが生まれてきます。また感謝と献身の印もそこから生まれてきます。その意味で礼拝は全体が神様との交わりですから、とても大切です。そしてその基礎、中心になるのは説教です。他は説教が取り継ぐ救いの恵みの中から生まれるものです。このことを覚えたいと思うのです。で、どんなふうにして私たちは説教を中心として神様と交わり永遠の命を受けることができるのでしょうか。罪人は、私たちのことですが、罪人は直接神様と交わることなどできません。神であり人であられるお方、私たち罪人のために十字架にかかって罪の許しを与えてくださったお方、中保者と申しますが、 中保者イエス様を通してだけ私たちは神様の前に立つことができる、神様と交わりをいただくことができるのです。つまり私たちがこのイエス様と結びつくことによって初めて神様の前に立つことができるのです。聖書はキリストと私たちの交わりの深さをいろいろな例えで教えていてくれます。イエス様が頭、頭ですね。イエス様が頭、私たちは体。これはコロサイ書の3章にあります。でイエス様がブドウの幹、私たちはその枝、ヨハネの福音書で教えられていますね。そうです、私たちは花嫁、イエス様が花婿だとさえ言われています。イエス様が要石、私たちは組み合わされた神殿だとこうも教えられています。神殿、神様が住まいしてくださるところ。では私たちはどのようにしてイエス様と結びつくのでしょう。私たちを愛していてくださるイエス様が私たちを招いてくださいますから、私たちはイエス様と神様と結びつくことができるのです。イエス様からの招きによって。エフェソの信徒への手紙の2章をもう一度ご覧ください。20節、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。イエス様によって私たちは神様と交わるどころか、神様が私たちのうちに住んでくださると言われています。私たちが神殿、神様の住まいと言われるのは単なる比喩、例え以上のものを含んでいます。お開きいただかなくて結構ですけれども、イザヤ書の66章にこのように書かれています。主はこう言われる。天は私の王座、地は我が足台。あなたたちはどこに私のために神殿を建てうるか。何が私の安息の場となりうるか。これらはすべて私の手が作り、これらはすべてそれゆえに存在すると主は言われる。私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人。神様はここイザヤ書では人が作る神殿、まあ、エルサレム神殿ですね、エルサレム神殿と神様がお作りになった宇宙を比べております。比べていらっしゃいます。その宇宙も実は神様を入れるには小さすぎるのだと。ところがその神様が、私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉に恐れおののく人、つまり神様の御言葉に恐れおののくクリスチャンの心に住んでくださると言っておられるのです。御言葉に聞く者に神様は住んでくださる、望んでくださる。かつて神様はエルサレムの神殿でイスラエルの人たちと会見してくださいました。しかし実はその神殿も神様にはふさわしくないですね。神殿も石造りであっても実は朽ちゆく一時の家に過ぎないからです。でクリスチャンとはその内側に神様の霊を宿す人々のことです。 神様が住んでくださるというのは誠に恐れ多いことだと思います。しかし同時に喜びと感謝に満ちたことではないでしょうか。世の人たちは、世間の人たちは、私たちを指さして、あの人たちは日曜日に何をしてるんだろうか、いつも集まって何かしてる、何が面白いんだろうか、肉の目でしか見えない人たち、肉の目でしか見ようとしない人たちにはわからない、実は驚くべきことがこのところで今行われているのですね。それが礼拝、神様が来てくださる、住んでくださるクリスチャン、そしてその集まりです。コリント前書の6章にもこんなふうに記されています。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。後戻りしますけれども、無条件に私たちは神殿、神様が住まいしてくださるところとされているわけではありません。イエス様と結びつくことによってです。そうです、イエス様のことをインマヌエルと申します。神我らと共にいます、あるいは我らと共なる神という意味ですね。だからイエス様によってです。申し上げてきたことの一切がイエス様によって実現するのです。大変面白いと思うんですけれども、イエス様ご自身がご自分のことを神殿というふうにおっしゃったことがあります。ヨハネの福音書2章にイエスは答えて言われた、この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことであったのであると、こう書かれています。イエス様の体というのはもちろんイエス様ご自身なのですけれども、それとともにイエス様を頭とする私たちがイエス様の体と言われていますね。それはもう一度言いますけれども、イエス様に救われて霊の砕かれた人、私の言葉におののく人のことです。イエス様の御言葉を受け入れ聞き従い喜んでいる人にイエス様が来てくださる、神様が私たちを住まいとしてくださるということです。もう一回しつこいかもしれませんが、エフェソの信徒への手紙の2章20節以下を読みます。使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。旧約聖書の時代の朽ちゆく神殿ではなくて、イエス様を要石とする新しい神殿ができるのだと宣言されています。その土台はイエス様のことを解き明かす使徒や預言者です。御言葉を語るものです。今ここに神様の住まい、神殿が建てられています。牧師が説教してイエス様が頭、私たちはその体、神の民とされます。見える形ではありませんけれども、聖霊の神殿がここにできています。それが礼拝であり、一人一人のクリスチャンですね。エフェソ4章11節、 そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。使徒や預言者、福音宣教者、そして牧師、教師、これは初代教会の働き人と言われています。ここで言われているのは、イエス様の体が、神殿が礼拝において出来上がるということですね。初代教会では使徒や預言者、福音説教者、今日では牧師によって、主イエスキリストによる罪の許しの説教によって主の体が立て上げられていくのです。礼拝、行動の教会、行動の礼拝が大切だと言われます。それは個人個人の礼拝が30人分40人分集まったというようなものではありません。21節には、建物全体は組み合わされて、22節は共に建てられてとあります。神様の宮、神殿ができます。無関心無関係な人がここに何十人何百人いようと、教会、神殿にはなりません。共に組み合わされて建てられる。そしてそれで初めて教会、礼拝となるのです。エペソ4章16節に、キリストによる体全体、キリストにより体全体はあらゆる節々が互いに補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、各々の部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。イエス様を頭として、御霊を、聖霊を内に宿して導かれます。個人個人が賜物は違っていても、それぞれみんなが全体のために奉仕し使えます。それが組み合わされるという言葉の意味です。一人一人は本当に小さい私たちですけれども、組み合わされて神殿となり、神様を礼拝することができるのです。一人お家で聖書を読んで賛美を歌い礼拝している、もちろんそれも礼拝ですけれども、それだけではクリスチャンとしては足りないのです。礼拝としては足りません。私たちはこの行動の礼拝において、説教によってイエス様を頭とする聖霊の神殿に共に立て上げられていきます。で、そこから出発しますから、どこへ行っても神殿であり神様の民なのです。それを抜きにして一人っきりでは聖霊の神殿にはなれないのです。今日、教会の建物、街道ですね、街道を神殿と考えるのは間違いですね。神殿はイエス様と結び合わされている私たちです。その意味で旧約聖書の時代の神殿と今の街道とは全く違います。ですから、どんな立派な教会堂を建てたとしても、そのうちで共に建てられるべき礼拝がなされていないなら、むしろ災いと言わなければならないでしょう。私たちは礼拝、特に御言葉の説教による神様の恵みを知るときに、初めて人生の苦難、不安、不満が消えて、神様がその一人子イエス様を与えてくださるほどに私たちを愛し、導き、守り、神様の住まいとしていてくださる、なっていてくださることを知ることができるのです。その神様の恵み、礼拝の喜び、説教を抜きにして、どんなに人生を面白おかしく楽しく送ろうとしても、ダメです。人生を正しく送る指針は神様の御言葉のほかにはありません。 朗読していただきましたけれども、旧約聖書の詩編119編をもう一度読みたいと思います。そうして礼拝を説教を閉じます。詩編119編の9節から16節まで、どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか。あなたの御言葉通りに道を保つことです。心を尽くして私はあなたを尋ね求めます。あなたの戒めから迷い出ることのないようにしてください。私は仰せを心に収めています。あなたに対して過ちを犯すことのないように。主よ、あなたを讃えます。あなたの掟を教えてください。あなたの口から与えられた裁きを私の唇が一つ一つ物語りますように。どのような財宝よりもあなたの定めに従う道を喜びとしますように。私はあなたの命令に心を砕き、あなたの道に目を注ぎます。私はあなたの掟を楽しみとし、御言葉を決して忘れません。礼拝が豊かであるか貧しいか、純粋な礼拝であるか、あるいは混ざり物のある礼拝なのか、神様に満たされているか否か、恵みに満たされているかどうか、それは何よりどのように御言葉の説教がなされ、その御言葉の説教に聞いているかということによるのです。お祈りします。イエス様がご自身の血をもって贖い取ってくださった、それほどまでに神様によって大切にされている私たちです。イエス様に会って望みを持つことができるようになりました。イエス様によって命をいただくことができるようになりました。心からの感謝を、また賛美を御前にお捧げいたします。そのイエス様が語ってくださる御言葉を私たちは喜んでいただきます。恐れおののきつつ、また感謝を持っていただきます。どうぞこの後もなお弱い私たちを導いてください。御言葉に聞き従って御言葉に生きるものとしてくださいますように、心からお願いを申し上げます。この千里山教会を神様が祝福し、御言葉に生きる群れ、御言葉に立つ教会としてくださいますように、お一人お一人に御霊を送ってくださいますように、礼拝を祝福してくださいますように、御言葉の駅舎である藤井先生をどうぞ豊かに神様が祝福しお持ちくださいますように、心からお願いいたします。さまざまな事情によって、とりわけお体の弱さのゆえに、あるいは高齢ゆえに、この礼拝に共に集うことができなかった兄弟姉妹たちを神様がどうぞ憐れみ、支え、また癒してください。平安をお与えくださいますように。尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。